皆さんこんばんは。
こんばんは。
今日この礼拝に来たことを歓迎します。少しの間黙想をして神様に心を向ける時間を持ちたいと思います。今夜お話ししてくださる方はユン先生です。恵み教会で16年間お使いになられて、この春韓国に帰られます。本当にありがとうございました。たくさんの方がユン先生にお世話になったと思います。私もその一人です。小学校の頃からユン先生は私を信仰の面だけではなく日常の生活で励ましてくださいました。私の小さな嬉しい時間、悲しい時間を本当に共にずっと一緒にいてくれました。高校生の春休み、私は自分じゃどうにもできないことに巡り合ってしまって、人と顔を合わせるのも家族と目を合わせるのも嫌になった時期がありました。毎朝ベッドで起きてとぼとぼ歩いて、トイレとかちっちゃいこう一人きりのスペースになったら泣き崩れて、ベッドに入ったら泣いてみたいな、2週間ぐらい泣いてたんですよね。その度にユン先生とユン先生の旦那さんは心を痛めてくれて、共に悲しんでくれて、よしよしってしてくれたことを覚えています。そういうあったかいユン先生なんですね。で、徐々に私の状況が良くなると、お二方とも私以上に喜んでくださって、ぶっちゃけ自分の家族よりも喜んでくださって、状況の良くなったことを一緒に喜んでくれました。一曲目はどんな時もです。皆さんの、そしてユン先生の長いこの土浦での日々の歩みの中には、いろんな局面があったことでしょう。その度に神様に示されるのは、どんな時でも主の支えがあったことでした。すべての時に神様は私たちを愛し、満たしてくださっています。過去の歩みを振り返って、神様への気持ちを告白していきましょう。そして、これからの歩みでも、賛美をし続けていきますと、そうやって宣言できる時間になっていけたらいいなと思います。お立ちください。
やめることない。それはあなたが私を愛してることだ。
2曲目はただ一つの願いです。日々歩んでいるとこの社会の神様に背く姿に虚しさを覚えることがあります。一方で神様の栄光や優しさが示されるところを見ると、その時に神様の御国の麗しさを覚え、神の宮を恋しています。救われるべき魂が溢れるこの中で、この世の中で何度主の家に住まうことを願ったでしょうか。今一度主の宮に思いを馳せる機会となれば幸いです。とき体中がポカポカして何か柔らかいものに包まれている感情を覚えたことはありませんか。主のぬくもりを感じ癒され、主の触れ合いを求めていく。今主を遠くに感じている人がいたとしても、あなたも主の御手の中で守られていることを覚え、またそのことに感謝し賛美し、主が私たちの心を引き寄せてくださる時となることを祈って、恵みの海を歌っていきましょう。 の前、
主の前ひざまずき、天から注ぐ言葉にできない温かさ、待ちます、手を挙げ、天から注ぐその愛。
お座りください。天にいらっしゃるお父様、ありがとうございます。ここに集った一人一人の足を守ってくださり、そして心を守ってくださり、体を守ってくださり、ありがとうございます。今神様、あなたが伝えようとしている、ユン先生を通して伝えようとしているメッセージがありますから、どうかユン先生を強めてくださり、そして私たちの心もあなたに向けさせてください。あなたに期待して、愛する主イエスキリストの名前によってお祈りします。アーメン。今日のメッセージの聖書箇所を開きたいと思います。ヨシュア記14章6節から12節、お読みいたします。どうか今、失礼いたしました。ユダ族の人々がギルガルのヨシュアのところにやってきた。その一人、ケナズ人エフンネの子カレブがヨシュアに言った。主がカデシュバルネアで私とあなたについて神の人モーセに話されたことをあなたはよくご存知のはずです。主のしもべモーセがこの地を偵察させるために私をカデシュバルネアから使わしたとき、私は40歳でした。私は自分の心にある通りを彼に報告しました。私と共に登っていった私の兄弟たちは神の心をくじきました。しかし私の神、主に従い通しました。その日、モーセは誓いました。あなたの足が踏む地は必ず永久にあなたとあなたの子孫の相続地となる。あなたが私の神、主に従い通したからである。ご覧ください。イスラエルが荒野を歩んでいたときに、主がこの言葉をモーセに語って以来45年、主は語られた通りに私を生かしてくださいました。ご覧ください。今日私は85歳です。モーセが私を使わした人同様に、今も私は壮健です。私の今の力はあの時の力と変わらず、戦争にも日常の出入りにも耐えうるものです。今主があの日に語られたこの産地を私に与えてください。そこにアナク人がいて、城壁のある大きな町々があることはあの日あなたも聞いていることです。しかし主が私と共にいてくだされば、主が約束されたように私は彼らを追い払うことができます。
こんばんは。今動画を見ていただいてありがとうございました。これは千秋さんの協力で作っていくことが作っていくことができました。この写真は私の今まで撮った写真のほんの一部ですが、最後に見ていただけて嬉しく思います。また 今日の賛美リーダーのアリサちゃんは彼女が2歳の時から小学校じゃないです、私が知っていて彼女の信仰の歴史の証人です。今日のように導いてくださった神様に深く感謝します。今読んだ聖書箇所は皆さんご存知だと思います。カレブは85歳になっても約束を信じてヘブロンの地をもらいました。私にとってのヘブロンはこの日本でした。日本の地を私にくださいと祈りを続きました。私も35歳の時に神様から日本選挙の署名を受けて12年間の選挙士訓練を受けて47歳時に日本に派遣されました。神様が私自身を訓練するために日本という荒野に送り込まれました。この訓練所で私自身が本当に罪人であり弱くて無能な者だと悟りました。神様は私たちをご自分の御心に従って歩む者に訓練されます。今回病を得て韓国に戻ることになったのは大変残念ですが、これもまた御心だと信じてこれから韓国で神様のしもべとして歩んでいきたいと思います。日本では韓国人の選挙に力を入れてきましたが、これからは次なるヘブロンである韓国で日本人の選挙をやりたいと思っています。皆様もそれぞれのヘブロンで活躍されますようお祈りしています。皆様のおかげでこの18年がダイヤモンドのように貴重なものとなりました。本当にありがとうございました。皆様愛してます。一人もかけることなく全員天国で会えることを楽しみにしています。今日の時間与えてくださって感謝します。でも私本当に体といろいろ疲れが溜まって大変でした。でもここまでできること感謝します。ありがとうございました。お祈りします。生きておられるイエス様、今まで守ってくださって本当にありがとうございました。これからの恵み教会、皆様と私自身の歩みを祝福してくださいますよお願いいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。
Thank you. ユン先生は韓国に戻られますが、場所は違えど、幸いなことに信じている神様は同じです。私たちの関係はこれからも続いていきます。それぞれの地でこれからも主の皆を賛美していきたいと思います。やがて韓国へも日本でも全世界が主の皆を高く掲げるその日が来ることを確信して、どんな時でも希望と感謝を持って歩んでいきたいと思います。ご無理でない方はお達しください。 最後にご一緒にユン先生が励まされ続けた曲を一緒に賛美しましょう。今からユン先生のために、次の門出のために、そして今までの感謝のために祈る時を持ちたいと思います。皆さん前に集まって共に祈っていけたらいいと思います。